ランディートーク
笑ってマンボ
ー。この番組は小春日和ガジマルソームーンスプリングレコードの提供でお送りします。
はいさーい、
はるちゃんです。
だいちゃんです。
キャンディートーク笑ってマンボ、1週間のご無沙汰いかがお過ごしだったでしょうか。さあ3月9日ということで、ひな祭りも終えましてね、皆さんといかがお過ごしでしょうか。
ひな祭りってそんなみんなが通る道じゃないよね。
みんな通る道でしょ。
あ、そう、
俺ら関係ないけど
超関係ない。でもそっか、うん、娘さんがいたり、
そうそうそうそう、
姉ちゃんが。でもね、うちは3人姉がいるけど、ひな祭りのイメージないな。3人もいるからかな。
でもお人形さんとかあったやろ。
なかった。
あ、なかったんだ、うん、
なかったなかったなかった、
まあ、常にね、なんか、
やってんのかな。
ほら、大ちゃんちってさ、個人情報ばらすけど、あの実家が寿司屋さんじゃん。
先週からなんか公開報告多くないですか。そうです。何のあれもございません。うちの父は寿司屋です。
ほら、常にカウンターがひな壇みたいになって
から。確かにね、そういうつもりじゃないと思うな。ネタケースが一番上でとかじゃねえわ。
ネタが豊富だね。
大
ちゃんってネタが豊富なの、
ね、
そっから来てるんだね。
ライフスタイルです。ね、お姉ちゃん元気。
ね、まあ、聞いてるだろうね、こっそり、ね。
聞いてそう。今、ハッとしたわ。
うん、多分うちのお姉ちゃんも聞いてるもん。
ね、あ、そうね。うん、ね、あ、そうだそうだ。遠く離れててもね。うちの姉ね、今も、関西の方に住んでるんですけど、初めて春ちゃんと会った時に、ほんまの春ちゃんやって、ゴリゴリの関西弁でびっくりしてましたからね。
びっくりしたね。
多分ちょっとね、なんか、テレビの中の人ぐらいの感覚で。
大阪の人でみんなそうなの？
そうね。大体そうね。海原康代智子系の。
僕今関西圏のしか笑ってない
です。あ、いやー。はい。ねーさあ、3月の9日土曜日でございます。
はい、ね、土曜日になりましたけれども、皆さん、なんか土曜日ってどんな過ごし方してるんだろうね。
ね。
俺も大ちゃんもほら、土日休みの仕事したことないじゃん。
うん。
あ、たまたま土曜日休みだったりとかあるかもしれないけど、
はい、うん、この週末が必ずお休みだっていう感覚はないかな。
ね。なんかこの週末に仕事入った嫌な気持ちっていう気持ちもないしね。
月9に出てくるドラマの、その月9とか、ああいうドラマに出てくる OL とかサラリーマンが、この週末にいろいろ事件を起こしているって、あ、事件って言うとサスペンスになっちゃうな。なんか飲み屋でとか、なんか、ああ、面白いな、そういう感覚とは思って見てたのを今思い出した。ないな。この、しかも夕方5時半。
5時半。
一般的に言うと、もう、お休みの会社さんもあれば、このぐらいに終わりとかかな。
あ、このもし曲聴いてる、今仕事しながら聴いてる人もいるんだよね。
いるなのかな。
お疲れ様です。
お疲れ様でした、う
ん。そして今あなたのしていることは絶対無駄ではありませんので、よろしくお願いします。そして今から
ね、すごい強めの応援。今から飲みに行くのかな。
ねえ。
ね、境町とか。
最近ね、なんか西町とか久米とかも行くんだけどね。うんうんうん、でもなんかさ、飲み屋さん、まあ、食べ物屋さんでもいいんだけど、うん、別に飲食店じゃなくてもいいんだけど、仕事終わった後にさ、遊びに行ける場所、そして大体お店ってさ、その店主さんに会いに行ったりするじゃない。
そうだよね。
ね、なんかそういう人のために仕事頑張れるっていいよね。
うん、ありがたい話だよ。
俺も今日このラジオのね、終わった後に、うん、どうしても行きたい焼肉屋が。
スタジオ入りするちょっと前ぐらいからずっとおっしゃってましたもんね。
お肉食べたいんだもの。
どうしてもだね。でもそれで元気をもらえるわけだから ね、僕らもね。ありがとうございます。
この店主さんに会うのもこう気持ちがいいわけ。
うん、
ねえ、なんか自分たちもそんなラジオになってるのかな。
自信を持ちたいのでお便りください。まあ自信は持っていつもお届けはしておりますのでね、
はいはいはいはい、
本日も30分のお付き合い、はい、もうあと20分くらいかな。、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
那覇からフェリーや飛行機で奄美大島でゆっくりと過ごしてみませんか。市街地すぐそばの静かなゲストハウス、奄美ガジュマル荘。
はい、
それでは小春日和からのお知らせです。那覇市あさとは栄町小春日和は皆様をお待ちしております。豊富なおつまみをご用意しておりますので、今日頑張ったご褒美に大切な人と一緒になどなど、ぜひぜひ遊びにいらしてください。お酒は二十歳を過ぎてから、安全運転でよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さあ3月9日ということで、僕の中でサンキュー感謝の日と、
はい、
うん、勤労だけじゃない、すべての人に感謝ということでね、うん、勝手に本日僕が制定したんですけれども、
あと、わ、いやね、あ、そうそうそう、うん、あともう一個、なんでこんなに3月9日っていう、うん、
あれだ
フレーズに、なんでこんなに馴染みがあるんだろうと思ったら、うん、レミオロメンの、
そうだ
ね、あの名曲3月9日。
あれなんで3月9日なの、ごめん。
結婚式なんじゃん。あ、卒業か。
卒業、あ、卒業でした、あれは。
卒業だよね。
あ、3月9日が大体多いの。なんだろう。と待って、放送事故。なんかさ、
ラジオで無音。
覚えてないんだよね、卒業。
ごめん、そう。
卒業の時の気持ちだったり。
中学校で終わりなもので。どんなだったっけって。
どんなだったかな。
でもそっか、4月から新生活だから、うん、3月に終えてんのかな、終えてたっけ、
終えてないとダメなんだよね。
そういうことだよね。
でも高校生とか大学生はまた違ってくるんだ
ろうけど。でも確かその3月9日っていう曲、うん、レミオロメンの曲のミュージックビデオも、うん、その堀北真希さん演ずる妹さんが、ね、こう新社会人風だったよね。
そう、なんか自立と学業の卒業と自立をテーマした、
最初高校生の服装だったのが、うん、最後お姉ちゃんからのプレゼントでリクルートスーツの感じ、ね、うん、僕あれね、いつも泣きそうになるんですけどね、うん、だからやっぱそういう
おばあちゃんか
昨日かな、あの急に、あ、いいですか、うん、ですね、まあ、ちょっと多少酔ってまして、はい、お家に帰ったんですけれども、うん、フェイトアポクリファという、うん、これも去年かな、うん、にあったアニメがあるんですね、はい、これがまあ重厚なストーリーでございます、はい、細かい内容また調べてください、はい、思うのね、それの、まあ、まとめシーンみたいなのが YouTube にあったんですよ、はいはい、それ見ながら泣いてた感動しちゃって最近泣くない、すごい累性のゆるさ
俺結構ね、毎週ね動画見て泣いてるこれ俺の身近な人たちが知らない新情報
ネットフリックスですか
とか、あとフェイスブックとかでさ、よくさ、タイと か, なんか東南アジアの保険の CM とかあるじゃん、
うん、
あと結構なんか動物ものとかでも普通に泣いてる俺。
なんかね、年だからなのかな、
前からそういう傾向があるただね、人生でね
前からそういう傾向があるんだ
なんかそうそうそう、ただちょっと泣くポイントが違ったりするんだけど、
うんうんうん、
そうそう、あ、フェイト、まあ、そうか、フェイト分かんないもんな、俺ね、うん、一番最初にまず泣いた作品が、
はいはい、
あれ、エヴァンゲリオンの庵野監督の出世作、
はい、
トップを狙いの最終回
なんだけど、ね、すごいね、覚えているんだね、
小学校で5年生だったかな、
ね、だいぶ前だよね、
でもね、うんうん、初めて泣いた
その作品、
そうそうそうそう、
で、それを見て感動とかで泣いたっていうのがそれ、う
ん、へ、そうそう、今思えばなんかすごい内容なんだけどね
そうだ ね、熱血スポコン系ロボットアニメでしたね、
でも最後ね、なんかね、宇宙怪獣と戦うね、アニメなんだけどね木星の一部を拝借して、うん、その質量を使って人工ブラックホールを作って
ワイルド
でもね、それがね、最終回のその最終兵器なんだけど、うん、
なるほど、
なぜかね、1話とかはね、あ、舞台が沖縄なんだけど、沖縄宇宙女子高校みたいな、なんかそんな
スポコンだからね、
そうそうそう
詰め込みすぎたんじゃないかって僕はいつも思ってたんだけど、綺麗にまとまってね、
そうそう、でその1話なんだけれども、うん、運動場でロボットが、ロボットが 縄跳びしてたりロボットが腕立て伏せをしてたりするようなすごいコミカルなタッチなのに最終回ではそう木星を使うの。
そうだよね熱血スポコン系ロボットアニメだもの。そうそうロボットがスポコンしてないとでも操縦してるなら裏若き乙女たち、
うん、のりことお姉様、ま、
ね、日高さんだっけ、
日高のりこさんと、ね、あのあれなんだほらあの人は、ね、佐久間玲さん。
あ待ってヤッホーじゃなかったわよ。そう
天野和美役佐久間玲さん、
ね、
何やあバタコさんの声とかやってる。
あなるほどなるほど、
のりこみたいな感じ。
そうそうそ う, そうセクシーなね先輩と今日あのコーチを取り合ったりとかして
取り合ってない取り合ってない。
あそうなの
チャット見てね
大変失礼いたしました。
そうそう ねなんかそんな感じでね感動したことはありました、うんうん、
はい。
あなんかあなんか思い出してきた、うん、次の話題行こう。はい
はいあったっけ
でね次のね泣いた話なんだけど、
あやーほー
皆さん飽きずに聞いて、あのねタイタニック、
うん、
うん、タイタニック、
はい、もう名作です。
これはもうみんな共感できると思うんだけどね、知ってる人が多いはずだから。そのタイタニックって映画の中で最後のさ、
うん、
氷山にぶつかって沈んでる時のシーンでさ、みんながだいたい感動する時ってさ、もうなんかあの主人公の男女がもうなんていうのこうさよならバイバイみたいなシーンがとても悲しくて、うん、お涙した人多いって聞くんだけど、
あ僕ちょっと別の方だった。
俺も違うな。俺はね、沈みかけてる船の中で、これ実話らしいんだけれども、そうそうそうそうそう、
やっぱり
演奏してるね、楽団の人たちがいて、
はい、
もうなんか慌ててもしょうがないって言って、もうみんな落ち着かせるために、まあ、誰も聞いちゃいないかもしれないんだけど、その状況でその楽団の人たちがねバイオリン弾いたりとかして、
もう船の中に、うん、水が入ってきているすごいシーンなんだけど、楽団の皆さんが変わらないテンションで演奏を続けるんだよね。あのシーンは僕も印象強い。
そうそうそう、あとのおじいちゃんおばあちゃんがもう覚悟して、
うん、
もうね、
そのそれぞれのね、
そうそう、別の自分の部屋に入って手つなぎながら亡くなるシーンとか、うん、あそこだったな俺。
あ確かにね、うん、もちろんあのレオナルド・ディカプリオが、うん、こう沈んでいくシーンも悲しいんだけれども、うん、そのそれまでのパパパパッっていうシーンなのに、
そうそうそうそう、
重きのある重みのあるシーンがいっぱいね。
俺なんかちょっと感動ね、今までの皆さんの感動を奪って申し訳ないんだけど、最後の、うん、あの女性がさ、あの、うん、女性と男性がね、男女が海に放り出されて、その女の人がさ、あのなんか乗ってるのね、
うん、
あのなんか破片みたいなのに、ね、
うんうんうん、
あそこに二人乗るだろうと思って、
そこ冷静。
もうね、16歳なりにね、もう20年前かあれ。
そうだね。だって VHSの時代だったから、
ね、日本
なの、そうなの、長編だから
途中でブツって切れたね。
そうそうそう、じゃあね、上巻下巻みたいな感じの扱いだったからね。
いや懐かしい。DVD 出るって言ったら1枚で終わるんだみたいな感じ。
そう、今やね、それどころかもう携帯で見れるから ね
すごいね。でも改めて見てみようかな、
うん、懐かしいなって思われたリスナーの皆さんもまたタイタニック見てみてはいかがでしょうか、
ね、トップを狙いもよろしくね、
お願いします。
那覇からフェリーや飛行機で奄美大島でゆっくりと過ごしてみませんか。市街地すぐそばの静かなゲストハウス、奄美ガジュマル荘。
はい、ではではガジュマル荘からのお知らせです。奄美大島のゲストハウスガジュマル荘はシーズンに変動しない料金プランとなっております。大人ドミトリー1名様がなんと1泊2,000円、個室は5,000円からとなっています。日頃頑張った自分へのご褒美に奄美大島でゆっくり過ごしてみませんか。ご予約はお早めに。
はい、そして、追加情報なんですけれども、はいはい、ガジュマル荘からさらにお知らせで、なんと、今シーズンからですね、貸し切りというプランが、
いや、
入りましたでございます。そしてその貸し切りプランなんですけれども、何人でも15,000円なんですが、ベッドにはもちろん限りはございますので、はい、はい、それでは、ガジュマル荘のホームページでご確認ください。よろしくお願いいたします。さあ、後半戦にも入りましたけれども、
うん、おイエイ、イエイ
あのですね、私、奄美とはちょっとまた逆の、宮古島に、最初もちょっとチロッと行ったんだけどね、はい、宮古島に遊びに行ってまいりました、うんうんうん、ちょっと目的がありましてね、ちょっとあるちょっと宴に、
はいはいはいはい、
行ってきたんですけれども、うん、その、もうその宴にたどり着くまでが、まあ、波乱万丈で、そう、まず前日飲みすぎて、まあ、
前日からスタートしてるんだね、当日じゃなくてね。
楽しかったんだ、
うん、そりゃそうですよ。
なんかいろんなご縁がありましてね、
ね、ここはお一人で行ったわけじゃなかったんだよね、
う
ん、
そうそうそうそう、たまたま友達の、うん、設定した日にちが友達のね、那覇に住んでる宮古島の友達の、誕生日であった、うん、とか、あとはちょっといろんなね偶然が重なったりで素敵な人に出会ったりとかあったんですけれども、うんうん、まあその関係でね、その宴に行く前日にまあもう盛り上がって盛り上がってで楽しくてですね、いろんな出会いもありまして、はい、そこがまずハードルね。
ハードルです。
翌日眠い目をこすって行きましたよ。で、一度行ったことある場所だったんですけれども、
うん
うん、あんまりちょっとそのなんていうの、その歌姫そのもの自体にものすごい感動をしてたから、うん、そこにたどり着くまでの道を全然覚えてなくて、どういう形状だった
のか確かにね、なるほどね、
うんうん、なんかやっぱりこう簡単にちらほらホイホイホイっていくような場所ではないので、ね、うんうん、大切な、ね、場所なので、もちろん僕もそこに入るときはもちろん本当に感謝の気持ちで、
いい意味でそんな観光スポットでもないしね、
うん、本当よろしくお願いしますっていう目的を持ってね、気持ちで入っていったんですけれども、でもねやっぱりそこにたどり着くまでにちょっとね、その目的が晴れて、うん、もう寒からに晴れた日に行ったら意味がないんですよ。
はあはあ、
うん、でも雨でももちろん入れないんですけども、うん、雨上がりに行ってそこの宴から滴り落ちる雫が必要だったんですね、
はい、
うん、ちょっと天すらみたいな内容になってますけど
びっくり条件いるなと思ってでも今回は
そうちょうどよくて、僕が行った日が雨で、うん、立てついた日が雨 で翌日 もう雨予報だったんだけど、すごいピーカーに晴れたんですよ。
素晴らしい。
雨は降らずにその場所に行けて好条件だったんですけれども、ここが落とし穴、もうね地面もぐちょぐちょっていうのを忘れてた。で結構ね登ったり下ったり登ったり下ったりっていう、うん、ね、その宇滝までの距離は別に10分ぐらいで行けるんだけれども、うん、もうそのしかもそういう場所だって忘れてたからすごい軽装で行ってしまった。なんならちょっとおしゃれな靴とか履いてたのね、こうお出かけだったから、
はるちゃんの望んだ条件だとしたら、うん、ちょっとした装備は必要だったね。
あと汚れてもいい格好普通にジャケットとか着て
る。ああなるほどなるほど。
そう、子供の頃になかったぐらいのもう経験したことないぐらいのすごい泥だらけにな
って大人になって泥んこになるってめったにないからね。
アップルウォッチももう泥だらけになって
防水でよかった。
シリーズ3でよかった。
ありがとう。想定内だったかな、大丈夫かな、うん、
まあね、うんうん、本当神聖なね、はい、宴にはたどり着いてないんだけど、その道もねもちろん神聖な気持ちではいたんですけれども、うん、あまりにもその状況が
ドロドロになって
3名で行ったんですけど、なんか なんとか探検隊みたいな感じで、誰かが木にしがみついて手を差し伸べて手を掴んでみたいな、マジでそういう状況で
そこまで本来過酷ではないんだけどね、ぬかるんでる土を危ないからね。
その状態じゃないとそこにはそんななんか条件のあった宴にはいけなかったから、うんうん、
なるほどね。
でもやっぱりそのね宴にたどり着いた時に、前回はちょっと if じゃないけど、
うん、
はあすごいなっていうなんかちょっと圧倒感があったんだけど、うんうん、今回はなんかすごい優しい気持ちに包まれてね、うん、まあ僕あんまりそういうなんか霊感とかそういうのないんですが、
道中でリラックスさせてくれたかも
ね
それはドラだ 30歳超えて泥だらけになるんだもの。
そうそう。でもたどり着いてね、地元のお酒でおみきをしてきて、うん、はい、とても素晴らしいね、目的
時間を
達成もできましたし、うん、本当に素晴らしい宮古島の時間で、
はい、
まあ、中島るそうの CM 聞いてて思い出しちゃった、
うん
うん、 ね、あのぜひぜひ皆さん、あのもちろん奄美だけじゃないし宮古島だけじゃないし、いろんな面白い離島があります。で、今ねこの FM 那覇は電波はね、あのちょっと限られた地域だけなんですが、はい、ぜひぜひ、ポッドキャストでも配信をしております。こんな番組があります、はい、ぜひ那覇の皆さんに自分の離島も知ってもらいたいな、もしくは離島の家族にね、あのこの番組を伝えて、ぜひお便りとかね、あの、
うんうん、
その離島の、ね、名産品とかを、ね、那覇の皆さんにもご紹介できますので、うん、ぜひぜひ僕たちをうまい利用してください。
よろしくお願いいたします。
さあ、お便り方法お願いいたします。
はい、まずはじゃあお便りの募集方法からお伝えします。メールアドレスでも募集をしております。メールアドレスがキャンディートーク SM アットマーク gmail.com。 キャンディートークは英語のスペルになっています。キャンディートーク SM アットマーク gmail.com。 こちらのメールアドレス、もしくはキャンディートーク笑ってマンボウの Facebook 公式ページの方にメッセージ、コメントなどでも募集はしてあります。さらにさらに、今お聞きの FM 那覇公式ホームページから番組へのメッセージという機能で僕らにお便りをお送りいただくことができます。それぞれラジオネーム、メールアドレスを添えてメッセージをお送りください。もちろんおはがきでも募集をしております。郵便番号 900-0013 沖縄県那覇市牧市 2-18-4 1回です。切手の貼り忘れにご注意くださいね。
はい、続いて配信方法のお知らせです。
はい、今お聞きいただいております FM の放送以外でもポッドキャストでもこのラジオ番組楽しんでいただけます。ポッドキャストで楽しんでいただくにはパソコンもしくはスマートフォンなどでポッドキャストを聞くアプリを使っていただくんですが、このアプリにこの番組を登録していただく必要があります。その登録運の方法につきましては、僕らの公式 Facebook ページのトップ画面に掲載をしております。この初回の一手間を済ませていただくと、次回からは簡単に聞いていただくことができますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。なお、ポッドキャストは著作権の都合上意図的に一部カットしてある部分がございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
お願いします。そして僕たちの初回の放送まで聞けちゃいますので、
そうで、僕らの番組以外のこの FM 那覇 78.0MHz の番組、さまざまな番組を楽しんでいただけますので、はいはい、ぜひ僕らのこの FM 那覇のホームページもチェックなさってください。
よろしくお願いいたします。さあ、もう約ね30分の、大ちゃんごめん、ことが
やっほーいさあ、30分の番組でございますが、そろそろと早いもんだね。ほんと喋ってるとあっちゅう、ま、だ日常でもこんな感じなのかな、喋ってるとね。30分経ちました。皆さん本日も夕方5時半から6時までの間お付き合いいただきありがとうございます。
復活
ね、運転中の方気をつけてお家、もしくは次の目的地まで進んでくださいね。仕事終わりの方、本日もお疲れ様でした。まだ仕事中の一息の方、はい、もうちょっと頑張りましょう。
ね、頑張ってください。
ね、我々は毎週土曜日夕方5時半からこんな感じでお届けしておりますので。は
い、ね、改めまして、あの3月9日ということでね、はい、サンキューということで、
ありがとう。
本当に皆さんのね、していること一つ一つがつながってますので、ね、農家さんがいないとスーパーはないし、うん、ね、当たり前のことなんですけど、
運転手さんがいないと物が届かない、
うん、そうで、なんかね、別にただね、何かを生産してるだけじゃなくて、皆さんのやる気、楽しみのね、なんかそういうポジションに僕たちもなれたらね、頑張れる、うん、そんな番組を目指しておりますので、どうぞどうぞ改めてお便り募集の方 ね、お願いいたします。
自信をください、うん、
あなたの自信をください、
ください。我々もお便り待っておりますよ
ね、あと、先ほど言ったポッドキャストなんですけれども、全国皆さんね、聞いていただいておりますので、ちょっと今年は、はい、FM 那覇の方とちょっと相談をしてイベントしちゃおうかな。
あらららら、
イベントスペースがね、あるんですよ。
そうなんです、うん、すごい立派なね、
ライブだったりとか、うん、またそれが映像で配信できちゃったりもしますのでね、うん、その時にまた
違った形で、ね、キャンディートーク笑ってマンボお届けできると思いますので、
ぜひぜひ皆さん楽しみに ね、していてください。まあ、このね、30分の番組なんですけれどもね、番組編成期ということで、はい、ね、 来期変わりません。
変わらずというか、はい、変わらず入れるのは皆さんのおかげでもありますので、また次の1年とお届けできるように我々も、ね、体調管理と、
はい、お前な
年、ね、を確実に一つ 取れたわけですから、
はいはいはい
はい、やっていきたいと思います。
さあ一つ一つをあの皆さんと作り上げていく、yes. もちろんこの番組だけじゃなくて、うん、この曲も他曲もみんな一緒、皆さんのおかげで楽しい番組作りができております。どうぞどうぞ、来年度もね、皆さんまだ今年度まだ放送あるけれども、
うん、あとね3回あるよ、
ね、ぜひぜひ皆さん僕たちと一緒にこれからも遊んでください。
よろしく。
皆様お仕事中の方本当にお仕事ご苦労様です。ということで今週のお相手ははるちゃんと
だいちゃんでした。
せーの、
バイバイ。
この番組は小春日和ガジュマル荘ムーンスプリングレコードの提供でお送りしました。